皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
はい、そんなわけで、ね、今回も始まったわけなんですけども、何でしたっけ？何でしたっけっていうか、いろいろあるとは思うんですけど、
はい。
最近どうでした？なんか、あれから、スイッチ2ソフトとかやったりしました？
スイッチ2ソフトは、やってないですね。
あ、そうですか。
多分、あれ？多分そうですね。パタポンをやり始めたんですよ。
あら、懐かしい。
パタポン1、2。
懐かしいっすね。PSP 自体思い出しますね。
これ、多分、普通、任天堂スイッチソフトって書いてあるんで、あ、そうですね。スイッチ2ソフトじゃないですね。
うん。
なんで、ブレイブリーデフォルト、あれ、前回話した時にはクリアしてましたっけ？
ブレイブリーデフォルトをやりますという話だけしたと思いますね。
あ、そうかそうか。じゃあもうブレイブリーデフォルトはクリアして。
どうでした？初でしたよね、確か。
わあ、初めてでした、初めてでした。ブレイブとデフォルトをうまく使いながらでしたけど、やっぱりこう職業によってジョブによって全然格差があったんで。
まあそうっすね、
はあ、もう最後の方は竜騎士でバンバン攻めて終わらしちゃったって感じですよね。
なるほど。じゃあそのままの勢いでそのうち2やる可能性もある感じ
な。そうですね、
はいはいは
い。だってブレイブリーデフォルトのエンディング見て、こんな終わり方でいいのかって思ったんで、
うん、
それが一応2にもつながってるみたいなんですよね。
多分2の方が猫屋さんに合うと思いますよ、ストーリー的にも。ちょっと王道すぎるかなと思いましたけど。
そうだですか。
うん、ストーリー、まあちょっとしたね、まああまり言うとあれなんであれですけど、ちょっとしたどんでん的な感じの部分もあったりするんで、何もかもが王道ってわけじゃないんですけど、まあ、うん、2はおすすめなんで、いつか何かしらでやってほしいかなと思いますけどね。
なんか1はもうなんかね、あれでしたね、
うん、
春日のエンドレスエイトをやってる感じがしましたね。
懐かしいっすね。
はい、
あの伝説会よくあれやりましたね、アニメでね。
本当ですよ。あれこれ先週見たよな、これ先週見たよなってずっと思ってましたからね。
うん、まさにね。じゃあ何かしらスイッチ2で、まあ、スイッチソフトやってたみたいな。
そうですね。あれ、あ、そうだ、あ、デフォルトやってファイアーエムブレムがクリアしたって話してましたよね。
したと思いますね。
そうですよね。だからその後は浦さんとパンタンさんにすごくおすすめをされた、都市伝説解体センターをやったんですよ。
ああ、はいはいはい。
3日でクリアしたんですけど、
うん、
それクリアしたらなんか一気にゲーム熱が冷めちゃって。
面白かったですか？
あ、面白かったです、面白かったです、
うん、
面白かったんですけど、3日で10時間弱ぐらいでクリアしたんですよ。
ああ、はいはい。
なんかあまりにも自分の普段のゲームのやる頻度よりもすごいやってたんで、
うん、反動で、
そうそう反動で、それでしばらくあんまりなんかこうちょっとだけかじってですかね、なんだっけな、あ、ゼロブレードディフィニティブエディションをちょっとだけかじってとか、
うん、
あとレジェンドオブレガシーをちょっとだけまたかじってとか、
ああはいはい、
あちょっとまだ途中なんで、でそうこうしてるうちにちょっと家族で遠出することがあったんで、
ああそうでしたね、
はい、それに、まあ、忍耐があったのに合わせてエリオットの体験版をダウンロードして、
うん、
いやここは思い切ってと思ってパトポン1、2も購入したんですよ、
はいはいはい、
でそこからまたちょっと自分のゲーム熱が上がってきて、まあ、エリオットは体験版クリアして、であとスパロボですね、スパロボの体験版はノーマルとハードで1回ずつクリアしましたね、
うんうんうん、まあスパロボは後で話すとして、エリオットってどうでした、はい
はい、
あれ、
あ、エリオットはもうなんか昔の何ですかね、神々のトライポーズをやっているような感じがしましたね、
ゼルダの、
そうですそうです、
はいはいはい、あんな感じじゃないですか、
そう、あのクォータービューのマップじゃないですか、
あ確かに
印象としてはそんな感じでしたけど、でもすごい 2DHD が合ってるなとは思いましたね、アクション RPG に。
何気に 2DHD でアクションってあんまり浮かばないっすよね、
そう、今まであったのかだってトライアングルストラテジーとあとオクトパストラベラーですもんね、
まあそうっすよね、
そう
なるほどな、あれをじゃあ足がかりにいろんなのを、例えば聖剣の古いのとかこういうのを作ったりとか考えてるんですかね、
はい、ああいくらでもできると思うんですよね、
まあただそのまま移植するよりかはね、そういうので昔の名作蘇らせるのもいいんじゃないかと思うんですけどね、
うん、あエリオットは主人公と、
うん、
あと妖精がいるんですけど2人プレイもできて、1人だと
そうなんだ、はいはい、
そうなんですよ、2人プレイすると 2P コンで妖精を動かせて、で1人プレイだと右スティックで妖精を動かせるんですよ、
あーなるほどね、
妖精の体に当たり判定があるのと、あとなんかドロップ品をちょっと回収してくれる、
うんうん、
ような仕組みになってるんですよね、
オンラインじゃ2人プレイできない感じなんですかね、
あーどうなんですかね、
まだ詳細出てないか多分、
はい、発売日としては来年なんですよね、ちょうど来年の7月とかなんか6月とかぐらいだと思うんで、
結構固まってますね来年も、
今のうちからそんな来1年後のやつがっていう感じの発表ばっかりでしたよね、この前の忍耐って、
確かにそうっすね、あの何でしたっけ、日本一ソフトウェアが出すやつももう来年のだけど予約開始してましたもんね、
あそうですそうです、
名前忘れちゃいましたけど、
なんとか暮らしでしたね、
あそうそう、そんな感じ、住みっこ暮らしみたいな、
はい、で主人公、一応なんか主人公が武器種 7つ使えるっていう設定みたいなんですけど、
ほうほう、
体験版では剣と爆弾と弓矢とあと鎖鎌でしたね、
へえ、
書いたのか、でそのうちの剣だけはなんかレベル2の剣までランクアップができましたね、
それはまだ引き継ぎじゃないんですもんね、
あそうです、今回のやつはもう引き継ぎじゃなくて、
まあそうですよ、
ただあくまでのプレイだけのやつでしたね、
え、剣っていうのは素材を集めて強化していく感じじゃないですか、
いや、ダンジョンクリアした時に宝箱から
ああそういう系なんだ、はいはいはい、
ダンジョンだったかな、それかフィールドの宝箱だったかなって感じで、
なるほどな。
あとはタイトル副題に千年物語って入ってるんで、タイムスリップ系っぽいんですよね。
ああそうなんですか。
多分、はい、主人公がいろんな時代を行き来してやっていくんじゃないかなと思ってます。
なるほどな、ちょっと気になりますね。
主人公のなんか見た目は誰だっけな、創世マクスウェルに似てましたね。
なるほどなるほど。
ライフストラテジ
ー、仮面外したバージョンですか。
あそうです、まああんなおじちゃんって感じじゃなかったですけど。
そうでしたね、なんかもっとイケメン、まあ、十分イケメンじゃイケメンなんですけど、なんかおじさんでしたもんね。なるほどな。じゃあ来年期待の一本って感じなんですね。
そうですね、これは期待の一本ですよね。
そんな感じですか。
そうですね、やってたのはそれくらいですね。
まあ、なんだかんだ言って1ヶ月やありましたからね。
それこそその都市伝説解体センターやってからの自分のテンション下がったので、ウマ娘もオートで育成しかしてなかったし。
ああ同じですね。
はい。であとジージェネエターナルもどうにか日課を終わらせるかぐらいなしか
やってなかったです。ハードモードのねスキップだけでも全部含めても日課で3分あれば終わりますからね。
はい、
うん、そうっすか。こっちは結構つまみ食いしてました。
はいはい、
あのサマーセールで買った FF7 のあのツインパック買ったんですよ。
あツインパック買ったんですね。
そうです、あのDLC 込みのリメイクとリバースのやつで、はい、なかなか安くならないからもう両方合わせて8000ならいいかと思って買っちゃって、
はいはい、
で、リバースは PS5 版もまだやってないからあれなんですけど、
はい、
リメイクに関しては PS4 でやった以来だったんで、
はいはい、
なんかねもうあの別ゲーって感じに良かったですね。グラフィックも良かったし、ぬるぬる動いたし、もうそれだけでも良かったなと思って。で、あの大変申し訳ないんですけど、最近の FF のあの寒いセリフが本当私嫌いなんで、あの思い切って英語でバージョンでやろうと思ってやったらなかなかこれが良くてですね。
はいはい。
あの海外版声優の声っての初めて聞いたんですけど、結構イメージ通りって感じで良かったですね。
なんですね。
であの寒いセリフも字幕で見るとあの洋画の字幕風な感じなんで、なんかアメリカチックな感じに見ると意外とそこまで気にならなくなって、これ結構いいなと思って。リバースも一層英語版でやろうかななんて思ったりしてたりするんですけど、まだ考え中なんですけど、はい、うん、とりあえず半分ぐらいまでやるぐらいにはなんか一気にやっちゃって結構面白かったですね。
あれですよね、あのスチーム版でやってるってことですよね。
そうですそうです。もう動きがやっぱり PS4 版と比べて全然滑らかなんで、もうあの戦い方大体もうやってるうちに思い出してきたんで、うん、やってるうちには今にして思うと結構面白いなと思ったりはしましたねっていう感じの FF7 と、あとあのテイルズ・オブ・アライズを今更ながらに、
あやってましたね、そういえば。
そうなんですよ。あっちもね、あの PS5 でやったからそんなあれかなと思ったんですけど、やっぱりヌルヌル加減がやっぱ違ったんで、あの戦いやすかったですね、やっぱりね。
あ
なんだろうな、結構言うて新しめだから重いかなと思ったんですけど、最高設定にしたら結構軽くてですね、そこの辺も良かったなと思いましたね。
あそうなんですね、そんな重くなく、
FF7 なんならリメイクの方が重かったんじゃないかなぐらいの感じで、あっちの方が先に出てるはずなんですけどね。っていうぐらいで、もうこっちもまあ全然、どこだっけ、あの氷の場所に入ったぐらい、2つ目ですか確か。
はいはい、
までやったぐらいなんですけど、あ、なかなかいいじゃないかと、久しぶりにやるとっていう感じで。
まだあのおっちゃんが健在の時ですね。
そうですね、やっぱあのおっちゃんいたのが良かったんじゃないかと思いますね。あの脳の父親ね。
あ、そうそうそう、
っていうのと、あとその前の時にサマーセール一発目の時に、あの一発目っていうか、あの7月の段階で買ったやつで、あのグランブルーファンタジーのリリンクってやつを買って、
はいはい、
はい、あれもちょっとやってましたね。なんか
あれはアクション RPG なんですか、それとも格闘ゲームなんですか。
いや、ああ、まあ格闘ゲームのもありますけどね、
はい、
リリンクに関しては仮ゲーでしたね。
仮系なんですね。
そうなんですよ、てっきりあのグラブルのキャラ使った RPG かなと思ったら、アクション RPG かなと思ったら、普通にあの、はい、モンハンとまでいかないですけど、なんか仮ゲーっぽかったですね。
はいはい、
うん、でなんかまあ一応私グラブルは結構やってたんで、大体のあの主要キャラの仲間に入ったエピソードが全部知ってはいるんですけど、その辺は若干はしょられてるなと思いながらも、まあとりあえずキャラ紹介みたいな感じの最初に入ってるんで、多分やったことない人でもできる感じの作りにしてんだなと思いましたね。で、まあ結構動きも快適で良かったんですけど、あの真夏に入って何もやる気が起きなくなったのと、 PC 熱くなるなと思ったんで、一時的にちょっと涼しくなるまでやめておこうと思って、今またその序盤までなんですけど、結構いい感じでしたね。
あるあるですね、涼しくなるまで置いとこうっていうのは
本当ですよ。あれ PS5 版も結構安くなってたら買うのありじゃないかなと思いますね。私も買っちゃったからですけど、うん、
そうなんですね。
結構面白いですね。
買ってみたいなっていうのは思ってたことがあったんですけど、結局手出さずじまいでしたもんね。
アニメ調な感じで非常にグラフィックいいし、仲間キャラもいい感じに参戦してくれるんで、なかなかあれはうまくできてるなと思いましたね。
あれですね、グランブルーファンタジーの最初の時のやつはあれでしたね、ゲームが本体っていうよりはそれについてるコードの方がみたいな話がありましたよね。
ああ、あの格ゲーの方はそうでしたね。私ね、あの時まだグラブルやってたんで、あの凸アイテムもらえるやつね。
あ、そうそうそうそう、
今はもう分かんないですけど、やめる直前ぐらいまでは割となんか昔より手に入りやすかったんですけど、本当最初の頃全然手に入らなかったですからね、あれね。ありがたいなと思いながらやってたんですけど。
あ、そうか、じゃあまだまだ続いてるんですね、グラブルってサービスが。
続いてんじゃないですか、もうやめて3年ぐらい経つかもしれないですけど、なんかもうなんだろうな、時間かかりすぎるんですよ、あのゲームね。
そんなに時間かかるんですか。
そうなんですよ、だからまあちょっと面白いんだけど、どっかもう一回やめとかないとダメだなって思っちゃってやめたんですけど、でまあ、とりあえずどうなのかな、まだ序盤だからあれですけど、オリジナルストーリーなのかな、多分そんな感じで進んでったっぽいんで、多分やったことない人でも楽しめんじゃないかなって感じでしたね。
値段が下がった時にでも、
PS5 版なら結構2000円台とかなんじゃないですかね。もう Steam のこの間それでも3000円ぐらいだったんで、あ、これいいなと思って買っちゃったんですけど、
でも結構値下がりしてるんですね。
そうですね、しばらく値段キープしてたんですけどね、あれもね。でも3000前半まで下がったのはもういいなと思っちゃって、だったんですけどね。っていうのと、あと今更だからにドラクエ9やってまして。
あ、それは DS でですか。
あ、そうそう、まあ、3DS の方でですけどね。
はいはい、
なんだっけな、なんか最近CD 昔のなんだろう、すごいいいアルバムとか割とワンコインで売ってたりしてるんで、それで
はい、
買い漁ってたっけ、送料まであと数百円だなと思った時に、なんかちょうどいいないのかなと思ったっけ、たまたまドラクエ9が500円だったんで、あ、ちょうどいいやと思って。私一回発売日に買って散々やり尽くしたと売っちゃったんで、でもう一回買い直そうということで買って、 売した時以来だから十数年ぶりにやったって感じなんですけど、
そういうことまだ十数年しか経ってないんですね、9から。
そうですね、15、6年ぐらいですか、わかんないですけど。でもね、なんか DS のソフトだけでやっぱりドラクエで金かけただけあってやっぱり全然綺麗だなと思いましたね。あの当時なんかあのすごい宝の地図が流行ったんですよ。
そうですよね、
あのメタルキングばっか出てくる地図とかあって、でそれでデビルバンバン上げまくっちゃって、でなんかまだほら配信クエストとかも全然揃ってない時期だったんで、なんかドラクエ随分今回ボリューム少ないなぐらいに思ったんですけど、今回そういう地図を使わずに、あと配信クエスト自体は全然あの Wi-Fi 通して全部ダウンロードできたんで。
あ、ダウンロードできるんですね。
できますできます。あの、まあ、ちょっとあの普通の Wi-Fi じゃ繋がらないんでテザリングの方使わないとダメだったんですけど、
はい、でもそうなんですか。
そうそうそう、でも無事全部落として最初から全部入りって感じでできたんで、で宝の地図なしでやると結構道中の敵強くて、普通のレベル上げを RPG 風にしながらやっていくと割とボリュームあるなと思いましたね。かつては割とすぐ早くね終わっちゃったって感じっていうか、もうそういうのあったんですけど、なのでちまちまやってます。まだレベル今転職してまだ30ぐらいとかなんですけど、もう全然なんか、うん、普通に遊べるなと思いましたね。なんかもうすごくあのドラクエ10とかのようなああいうあのサブクエスト的なものを当たり前になってしまった今になって思うと、そんなにストーリーとかも言うほど悪くなかったかなっていうふうに思いながら今やりながら、うん、思ったりしましたね。
今こう見つめ直すとってことですね。
そうですね、あの当時期待が高まりすぎたっていうのもあったし、なんかなんでこんな形式でやるんだろうみたいな感じに思ったりもしましたけど、今やるとそんな違和感ないなっていう、本当プロトタイプ版ドラクエ10だなと思いましたね。
時代がちょっと先に行き過ぎちゃったんですね。
かもしれないですね。またオフラインのドラクエが当たり前の時代でしたもんね、まだね。
まあ、オンラインだったらあれでもよかったけどなとは思いましたけど。
まあ多分オンラインにできなかったんでしょうね、当時の DS だと多分。だから近くの人とはできるけどみたいな感じが精一杯だったのかなと思うんですけど。でもなかなかあの宝の地図っていう荒技を使わないでやるといい感じの難易度で結構面白いですね。まあ十数年間空けたからってのもあるのかもしれないですけど。
ああ、ない。移植来てくれてもいいと思うんですよ。
なんか期待できなさそうっすね。なんかそれもあったんでちょっとまあやり直してもいいかなと思って買っちゃったんですけどね。全然面白いなっていう、ワンコインで買えんならこれは全然今ならありだろうなと思いましたね。
あれ 3DS は DS のソフトできるんでしたっけ。
そうですよ。
そうですよね、
うん、結構おすすめでしたねっていう感じでやりつつ、あとサガフロンティア2と迷って結局ウィザリングルームズであってんのかな、呼び方多分っていう去年出たゲームがあるんですけど、
はいはい、
それを買いまして、でなんかずっとSteam とかの評判もめちゃくちゃ良かったんで買おうかなと思っても、2000円前半とかでもう一声欲しいなと思ったところで PS のサマーセールで1700円だったんで買ったんですよ。
はいはい、
それを最近っていうかさっきまでやってたって感じですね。
これホラーゲームですか。
ホラーっていうよりなんだろうな、なんか1900年前後のヨーロッパかアメリカか分かんないですけど、あの辺のなんか貴族の屋敷の中で起きたちょっとしたお話で、その屋敷の中にいる人みんながなんかの生きてる人死んでる人とまとめて全部あの共通認識の夢の中にとらわれてる感じだし、世界観なんですよ。
アクションなんですね。
アクションです。
アクション RPG なんだ。
2D アクションなんですけど、あの完全になんかもうソウルライク系のゲームで、
はいはい、
死んだら全アイテムロストって感じの。
あ、そうなんですか。
なんですけど、まああの ものによってはあの永続的にっていう感じの、例えば鎧代わりに防具とか買われたりできるんですけど、そういうのを大体あの手に入れたらもうあの死んでも失わないみたいな感じになったりとか、あとどっちの敵倒して素材を集めて、まあ、特定の場所にあるところで解放すると、そのアイテム1個とか、まあ解放したのは2個だったら2個とか、そんな感じであの死んだ時にロストしないで取っておきたいアイテムを指定して取っておけるような感じのことできて、結構ねシンプルで面白いですね。
そうですね、見てると横スクロールの、
そうなんですよ、なんかレベル上げていくと、まあその近接攻撃力とか、あと夢の中の世界なんで魔法は現実には使えないけど夢の中だと魔法を使えるって感じで、魔法を使える魔女とかもいたりするんですけど、そういう魔法を上げるためのステータスとかそういうのも上げてったりして、まあ中のだいたい近接攻撃か魔法か、もしくは銃を使った間接攻撃かっていう中から強化してる感じなんですけど、結構面白くてですね、なんかもう
毎晩姿を変えるビクトリアン様式のお屋敷が舞台のって書いてあるので、
うん、
潜るたびに変わるんですか、ダンジョンが。
微妙に変わります、あの配置が変わるっていうか、
ああ
で置いてあるアイテムも全部ランダムになるんで。
あ、そうなんですね。
そうですそうです、動きが結構シンプルなんで、もう攻撃か回避かガードかっていうその3つしかないんで、結構いい感じの出来で、セール時で1700円で買ったんで、あ、全然元取れてんなって、今でもどれぐらいかな、10時間20時間ぐらいやったんですけど、まだ半分いったかどうかっていう感じですね。その記憶しておけるんで、失っても手元に戻ってくるとかってことないと、回復アイテムとかその辺はまた取り直しになっちゃうんですけど、まあとりあえずはまあ装備品大事なものは失わずに済むんでって感じで、死んでもまあ気軽にやれるというか、意外と後半になってくると死ななくなってくるんですけど、そういう風に油断してると今度いきなりよくわからない敵できて一発で死んだりとかするって結構面白いですねっていうのをやってたって感じですかね。
あ、
なのにファンタジーダイフ買っちゃいましたからね
本当ですね、全然なんかね真逆ですしね、世界観、
いやもうやるものあるのになって感じなんですけど、でもなんかスイッチ2、そうそうね、スイッチ2やった、当たったんだよね私もね
そうですよ、
買ってスイッチ2ソフトは未だに1個もないままで嫌だなと思って買っちゃったはいいものっていう感じですよね。
あ、どっちもオンラインで買ったけどファンタジーライフのが先に届いたって感じじゃないですか。
ああ、そうですそうです、
あ、
そんな感じです。そして今日帰りにふとゲオに寄ったら、まあちょっとスイッチするソフトって今中古でいくらぐらいなのかなと思って見に行っただけなんですけど、普通に置いてあったっていうね置いてあった上にみんなないものと認識してるからか分かんないですけど、誰もいなかったっていうコーナーに
はいはいはいはい
って感じでしたよ。
なんかそう、この8月に入ってから結構いろんな人が店舗で買いましたっていう報告が上がってますもんね。
ねえ、しかしよりによってこのタイミングかと思いましたけどね。
とですよ、
あ、あとそうだ、ワイルドハーツやってました。
ああ、
なんかあのスイッチ2出たらなんかスイッチ2用にいろいろ調整されたワイルドハーツ S を買おうかと思ってたんですけど手に入らなかったんでやめたんですけど、なんか見たら軽い微調整とマルチプレイが3人から4人に変わるぐらいだったっていうことなんで、まあだったら別に PS5 版でもいいかと思って。
今 PS5 版ってあの PS プラスでできるんでしたっけ。
ああ、ちょっと分かんないですね、私最初ゲームパスやったんですよ。
あ、そっかそっか、
ゲームパスであのモンハンでいうところの上級に入ったばかりぐらいまではやったんですけど、あ、でもどの道ほらあの操作性とか いろいろ忘れたりしてると最初からやろうかなってなっちゃうんで、だったらパスに入ってもやんない月とかもあったりするから、買っちゃった方がいいかなと思って中古見たっけ1400円だったんですけど、でも輸入版だと700円ぐらいだったんですよね。
あ、そうなんですか。
何か違うのかなと思ったら、別に輸入版にも日本語ボイス入ってるしってか、普通に始めた時に日本語でできたんで、なんだ変わりないっていうんだったらね、どうせなら半額の方がいいかなってことで700円で買ったやつをやって、まあ、大体やったかなって感じ、もう少しできるかなと思うんですけど、まだやってたって感じですね。
でももうエンディングは迎えってことなんですね。
目前ぐらいだと思いますね。でもなんかいろいろ手をつけてるうちに止まってるっていう。
やることがねたくさんありますからね。
あと北海道なのに36度とか37度ぐらいの時がこの間あったんですけど、
いや本当ですよ。
そうなんですよ。ではその時でも暑くて何もやる気起きなくなった時にピタッと止めたのがいけなかったですね。
あ、そうそう、他の番組で北海道って、
うん、
エアコンがないお家の方が多いんですか。
多いっすよ。
そうなんですね。
だって10年ぐらいまでなんか30行っても2かたまに3があるかなぐらいのレベルだったから、ギリなくて耐えられたんですよ。
あ、
ここ5年ぐらいですよ。35、6度当たり前に突破して、なんか30度以上は何十日も続くみたいな感じの異常気象になってんの。
もうどこだっけ、網走とかあっちの方だと40度超えばっかりでしたからね、見た時。
もうやめてほしいですよね。なんか浦さんが今日29度とか30度だって言ってたけど、こっちと同じ、同じじゃんと思ったりしたし。
いや、まあ、こっち雨が降ったんで。
ああ、なるほど。
そうそう、雨降ってだいぶ涼しかったんですよね。
困ったもんですよね。でも今年なんか避暑地ってことで北海道に逃げてきた人、暑くて苦しい思いしたらしいですからね。オールかな、
普通に考えたら逃げる場所ですもんね。
そうですね、まあ本当にオールかな連中だなと思って見てましたけど。そうなんです。
千葉の勝浦が、はい、勝浦って場所があるんですよ、
うん、
ここはもう真夏日がずっと記録されたことがないらしくて、
お、
今後の避暑地になるんじゃないかとは思ってますか。
猫屋さんの別荘がある場所ですね。
そうですね。ないですけどね。
辛いですよね。
もう暑くて、だから私も自分のゲーム部屋にエアコンはないので、プレイステ5はできてないですね。
そういうのありますよね、やっぱりね。
スイッチ2がもうフル稼働ですね。
というところであれですかね、スイッチ2の任天堂ダイレクトのお話をちょっとした方がいいですかね、やっぱりね。
あ、任天堂の話ですね。
何があったか全然覚えてないですけどね。
あんまりそんなパッとしなかったですよ。
それこそさっきのエリオとそうしてるね。
そうですよね。そうです、そうです。これ貼り付けちゃいますね。こっちか。
まあでもそう言っときながら、桃鉄は予約しましたよ。
あ、早いですね。あ、ちょっと貼り付けたら、
桃鉄2でしたっけ、あれ一応。
そうです、桃鉄2ですね。
全然詳細見てないですけど、もう見るまでもなく予約しましたからね、後に。
このちょっと前にグータラジオの収録もあったんで、ケータマンさんと一緒にその大きいマップで一生懸命拡大して何があるかって見てたんですけど、結構増えてますよ。
増えている、
その駅が。
ああ、そうなんですか。え、国内だけですか今回。
あ、国内だけです。
なるほど。
西日本編と東日本編の一本ずつの購入もできるみたいで、
へ、
例 ただ1本3600円とかなのかな。
はいはい。
で2本セット、ちょうど北海道の画像ありますけど、辻が丘とか、
うん、
ロイズなんて駅もありますよ。ロイズ、
ロイズ
この札幌、北広島とか、
あー、はいはい、
なんて読むんだろう、エベツ、岩見沢、この前のやつはすすきの、小樽、札幌、夕張、
え、そんな細かくあるんですか
とかでしたよね、ちょっと前は。
へ
え、今回はこんな細かいですよ。
すごいですね。あ、
これなんて読むんだろう、二期、多期、人期あ、真に狩る村って書いて、
真に狩る村、漢字がわかんないですね
新三国無双のシーンですね。で、あの、パープロの怒り君のカルに、普通に市町村の村。
村ですか？
はい。なんて読むんだろう。まかり村。
まっかり村ですか？
ああ、まっかり村って読むんですか？
あ、え？シーンって、あの、まことですよね。
そうです、そうです、そうです。
じゃあ多分そうと思いますね。
だいぶ細かく、北海道も細かくなってると思いますよ。
そうなんですか。まあ北海道に思い出ないですけど私そうなんですね。
私の今いる千葉も前は多分3、4駅ぐらいしかなかったですけど、今回軽く10は超えてますもんね。
へえ、なるほどね。やっぱり海外目向けるより国内宣伝って感じですか。
あ、そうですよ。
なんかスポーツ選手みたいですね
あれ、なんか昔は本当なんか九州編とかっていうのがあったんじゃなかったでしたっけ。
なんか あったような気もしますね。
これはこれで楽しそうだなってちょっと思いますね。
あ、でも九州はなんか修羅の国って言いますからね。
そうですよ。
あまり関わりたくないというか怒られる怒られちゃう
不発弾とかが普通に出てくるってね、
怖いですね。
怖い怖い。私が気になったのは、あ、そうですね、冒険会リオットの千年物語。
はいはい、さっき言ってた
ですね、はい、さっき言ったやつと、 あとオクトパストラベラーゼロですよ。
ああ、そうだ、12月でしたっけ。
そうです、12月4日ですね。オルステラ大陸だから最初の大陸ですかね、ワンですかね。
はいはいはい。
で今回はなんか自分の故郷を復興するタウンビルドがあって、あとアビリティを装備のように付け替えられるセレクトアビリティという要素があると。
うん、
なんかあれ見てると、忍耐見てるとキャラクターがずらーって並んでるシーンとかもありましたよね。
あー、そうなんですか。
あ、ありました。昨日はなんか8人パーティーみたいなんですけど。
あー、はいはいはい。
私あの大陸の覇者やったことないんですけど、
あのスマホ版の。
そうです、スマホ版もなんかすごいいっぱいキャラクター戦闘に出せるんじゃなかったでしたっけ。
あ、全然わかんないですよ、やってないです。
ああ、お互いやってないですね。じゃあなんとなく印象でじゃあそう思ってたんですけど、
なんかスマホって言うとやる気にならないですよね。まあ散々スマホゲームやっといてなんですけど
わかります。で、まあ、昔出てたキャラクターとかが出てくるんですよね。
やはり時系列的にどのあたりなんですか。
ワンの前の話じゃないですか。
まあそうなんでしょうけど、あのどれぐらい前なのかなと思って。それはまだできないでしょうけど、なんか前って言ってもほら20年前と200年前やったら意味合いが違ってくるじゃないですか。
でもあのプリムロゼとかサイラスが普通に 操作キャラで出てくるぐらいなんで、そんなに前じゃないんじゃないですかね。
ああ、じゃあ結構ファン向けな感じもありそうですね。
まあ、ありますあります。ズーのキャラはさすがに出てこないんじゃないかなと思いますけど、
まあまあまあ確かに。
はい、
ゼロですしね。
そうです。
でもね、小屋さんの12月はもう決まりって感じですか。
あ、そうですね、オクトラかなと思ってます。
いいですね。
そうですね、こんなもんでしたね、私が気になったのって。
なんか結構あちこちで肩透かしみたいな感じに言われてるのありましたからね。
あ、そう、ドラクエ1、2ももともと出てた情報がで、みんなが憶測で語ってたところがそうですよってはっきりしたくらいでしたもんね。
あれも結構先行プレイでね、いろいろ詳細出てましたね。なんか2で様子見てこいって感じに旅立つところから、結構前日談じゃないですけど、その前段階でのいろいろ言われてるような話っていうのが深掘りされるようになってるっぽいですし。
あ、そうなんですか。
あとサマルトリア王子の前に妹が仲間に入るみたいなのを見ましたね。
王子の前に王女が仲間になるんですか。
みたいですよ。あのゲストキャラ的な感じらしいですけどね。
そうなんですか。
うん、とあとなんだっけ、やってたの、なんかラーミアがワンツーで関わってないけどマークについてるから何らかの関係性で出てくるんじゃないかみたいな感じに言われたりとか。
ああ、本当ですね、後ろのところにラーミアの絵が。
そうそうそう。とあとはなんだっけな、ワンは結局仲間キャラはいないままっぽいんですけど、なんか中ボスとかが追加されまくってるっぽいっていうのとか、ノーダ姫がさらわれる時の話が追加されてるとか、結構いろいろ追加要素はあるっぽいっすね。
あ、なんか竜王が城に攻めてきてる時の話、
なんか橋の上だからでなんかでしたね。 あれね、どういう状況か分かんないですけど、うん、ただなんか3よりかは結構追加要素しっかりしてんのかなって感じは今のところしますけどね。
あの特技がなかったのが特技が追加されてますもんね。
まあ、正直今ある特技だとあんまり大したことないですけど、ないよりはいいですよね。
でもこれで複数戦闘とかがあったりするちょっと辛いですよね。でも
だからなんか1を結構そのストーリー重視でいろいろ足しつつっていう風にして、2ががっつりパーティー戦闘って感じにするのかなとかって見たりして思ったんですけど、
セットなんでそんなにボリュームは増やしてこないでしょうね、一本一本も。
じゃないかなっていう。ワンもなんだかんだ言って、どうなんだろう、初プレイだったら、それでも10時間かかんないのかなっていう感じですけど、まあいろいろ足して20時間ぐらいなもんなんじゃないのかなと思ってるんですけどね、勝手にね。で、2の方で。
1日あればクリアできるとかじゃなかったでしたっけ。
あの、もう慣れた人ならもう半日で終わりますね。半日もかかんないかっていうことを考えたら、まあ20時間ゆっくりやってみたいで、2の方でまあその場合40時間とかで、両方合わせたら60時間とかっていうのは、まあまあまあいい感じなのかなというふうには勝手に思ったりしますけどね。
あの引き継ぎ要素があったじゃないですか、3からの。
うん、
なんか着ぐるみ、
あのクソどどみいやつですよね。
あれってただ見た目が変わるだけなんですかね。
じゃないですか、あのぬいぐるみ着て見た目変わるようなもんじゃないですか、きっと。
それだったらいらないな。
まあもう私スイッチ2版予約しちゃったんでね、もう、
あ、
もういいやっていう、うん、感じですけどね。大した要素じゃないし。
そしたらじゃあやっぱスイッチ2版かな。
そうですね、パッと入ってパッと売ろうかなと思ってるんで、まあいいかなって感じで、はい。身も蓋もないですけど、まあそんな感じですよね。
そう、プレイしたことないからあれですけど、モンハンストーリーズ3が発表になって、
あーなんか叩かれましたね、こんなもん作るんだったらパッポとワイルズどうにかしろとかって感じでね。 何でもかんでもワイルズは叩かれまくりですからね。
うん、
ついにはライゼンに抜かれたとかって言ってましたもんね。なんかね、同時接続すると思うんですけど。
本当ですか。
まあ、確かにライズの方がやりやすくて面白いなと思いましたけど。
みんなやってライズに戻ってってるんですね。
そうっすね。いや、ライズの方が軽くてやりやすいですからね。やっぱりね、サクサク動きも早いし、
これこうストーリーズ3って今までなんかデフォルムキャラだったじゃないですか、ワンツーって。
うん、
3はなんかデフォルメっぽくないような気がするんですよね、見てて。
ああ、そうなんですか。全然見てないな。
普通のアニメキャラみたいな感じで。
何回かストーリーズ2をやろうかなって思っては、もう一声安くならないかなと思ってるうちに3ですからね、個人的に。
じゃあ触れなくて終わっちゃうんだろうなと思うんですね。
どっかで2触れたから3やりたいって感じしますね。
1から2に一応つながってるんでしたっけ。
ああ、どうなんだろう、1もやってないんだよな。でも1を今やるかって言ったら2からでいいかなって感じになっちゃいましたけど、
ね。あとは、浦さんが気になったのはこの暮らしの庭。
ああ、面白そうってやつですね。
はい、気にならなかったですけど、ホラー要素まであるんですね。農場プラスホラー。
ホラーですね。
あ、ホラ
ー、はいはいはい、
はい、だから、怖い話じゃないですか。やっぱり夜回りスタッフが作ってる。
あ、やっぱり
ところがあるんだなと思いましたね。
夜回りスタッフが作ってるんですか、あれ。
そうみたいです、書いてありました。
じゃあストーリー的にちょっと嫌な感じになったりする感じなんですよね、最終的に。そんなことないかな。
まあ、このゲームの何て言いますか、絵のやつは主人公が何か苗木のところに立ってるところの後ろがびっくりマークの看板に草が絡まってる感じですもんね。
え、幽霊注意の看板じゃないですかそれ。
ああ、そういうことなんですかね。あれ暮らし時々
違いましたっけ、何かびっくりマークに何かついてるやつって確か幽霊マークじゃなかったでしたっけ、現実の。
そうなんですか。
そのはず
だったよね。現実にもあるんですか、そういうの。
あ、そうそうそう。なんかこの先幽霊注意とかってこと書けないんで、そういう風にやってる隠語的な感じの看板だったと思いますけどね。都市伝説かもしれないですけど、ごめんなさい。
今それを聞いただけで背中がゾクゾクゾクってなりました。あ、書いてありますよ。びっくりマークの標識のある場所には心霊現象が起こるっていう。
あ、そうでしょ。そうそうそうなんですよ。だからなんかやっぱりホラーなんですかね、やっぱりね。
今度からこれびっくりマークのやつ見たらちょっとあれですね。
東京とかの辺にも何個かあったはずですよ。私そういうの好きでよく見るんですけど。
あとはなんか雪崩注意みたいなところも、
うん、
このびっくりマークってですね、
結構幅ひどいみたいですけどね。
いろんなことがあるって、
ね、不確かな部分は全部それだったはずだと思いますね。
うん、いやいや、こんな恐ろしいのはね。
そうですね、8月ですからね、怪談話もしたくなるところですけどね。
これも発売日来年なんですよ。
来年の8月でしたっけ、それこそ。
7月30ですね。
8月30か、でもほぼまあ、は
い、ほぼ8月です。
もう予約してんだと思って見てましたね。ポケモン予約す、ポケモンと桃鉄2予約するときに、もうこれ予約してんだと思って見たんで。
すごいですね、もうほぼほぼ出来上がってるんですかね。
うん、なんとも言えないですね。でも1年かかるわけですからね、ここからね。
な
ん
か
あるんでしょうね。ここから除霊行くんじゃないですか。
いやですね。いや、でも本当にこの忍耐、テイルズ来なかったかと思ったんですよ。
でもなんか次の忍耐が本命とかって言ってる人多かったっすけど、そうなんですかね。
え、次ってもう決まってるんですか、忍って。
わかんないですけど、なんかそういう風に言ってる人多かったっすよ。今回はなんか一応大負けみたいな感じの言い方してるっていうか。
あとはあれですよね、東京ゲームショウの前に来るかどうかですよね。
ああ、そうか。 でも何にしても来年も楽しみですけど、今年の年末付近ももう少しなんかラインナップあったら面白いですけどね。まあ一応ポケモンとかドラケとか出てますけどね。さっきのオクトラもそうだし。
そうですね、まあ、テイルズも来るんじゃないかなって思うんですけど、個人的には
来ない気をする
んですよね。来ないですかね。来ないですかね。発表だけですかね。
でも正直テイルズ来られても困るなと思っちゃいますね。なんかやる暇がないなっていう。だって8月末にスパラを出るじゃないですか。
はい。
9月初めにミンゴル出るじゃないですか。
そうですね。
9月末にタクティクスも出るじゃないですか。
そうですね。
10月はドラケットもポケモンもあるし、11月が桃鉄で、12月は私はもうオクトはやんないですけど、でも来年になったらすぐに2O3 とバイオ9控えてるんで、もう、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。何を犠牲にしてもその2つやらなきゃなんで。特にバイオ9はね。
どっちももう発売日決まってるんですか。
初頭だったような、でも多分いつものパターンで言うとどっちも2月か3月だと思うんですよね。
あ、そうですね。
頼むから重ならないでほしいなって思ってます、
うんうん、
あのちょっとでいいから連れてほしいっていう、
うんうんうん、重なちょっとが違うんですよね。
そうなんですよ。万が一重なったらバイオ優先かなと思うんですけど、今全タイトル同時に出て一番やりたいのはバイオなんで、やっぱり。
そうなんですね。
バイオソウルシリーズの新作その他みたいな。
はいはい、
とにかくバイオの新作がやりたいです。
バイオも8でだいぶ盛り返したっていう風に聞きましたけど、
どちらセブンですかね。
あ、セブンなんですね。
うん、セブンで盛り返して、 RE シリーズって過去のリメイク作品がどれもまあ3を除いて好評だったんで。
え、3ダメだったんですか。
3ダメでしたね。個人的に3は嫌いじゃないからよかった、かむしろ好きな方だったんであれですけど、まあ批判されても仕方ない出来だなと思いましたね。
3はあれですよね、ハンターが後ろから追ってくるやつですよね。
ハンターっていうか追跡者ですね。
あ、追跡者。
まあそういうこともあったんで。でもあれじゃないですか、新作から数年経ってるってことを考えたら、まあゼルダはもう少しかかると思うんですけど、ファイアーエムブレムあたりなんかありそうな気もしないでもないかなと思うんですけどね。
そう思うんですけどね。
ね、
どうなんですかね。
あとさすがにまだと思うんですけど、リベサガみたい感じのでロマサガ3作ってくんないかなっていう。
いや来ては欲しいでしょうけど、あ、でもここまでリベンジオブザセブンが展開してるじゃないですか、うん、スイッチ2でもから。
そうだ、スイッチ2エディション出るって言いますもんね。
そうそう、だから3を作るんじゃないですかね。
でも3ももちろんそうなんですけど、あの前猫屋さん言ったみたいな感じに、あのミンサガじゃない方の普通のドマサガをなんかリメイクって感じで作ってみても欲しいかなって思ったりもしますけどね。
あ、そうですよ。うん、
もう全
あれこそロマサガなんですよね。
そうですね、もう1も3もやっちゃえよって感じで。作っちゃえよみたいな感じで、
うん、
思ったりはしますけどね。
でもあとそれくらいですよ。まあアンサガもねやってますよ、心配しないでくださいとは言ってたから。
まあいよいよもうだって、あともうアンサガぐらいじゃないですか。
そうですね、今のところは
もう逃れられないですよ。
うん、
ここで飛んでね、あのまさかのサガスカリメイクしますかって言ったらもうびっくりですけどね。
いやー、まあ、でもありますよ。
マジっすか。
あれかな。あ、でもサガスカ、あれサガスカ、サガスカーレットグレースですよね。
ええ、まあそうですね。
え、でも一応ヒーローの野望も出たじゃないですか。
そうなんですけど、なんかアンサガをどこまでも飛ばしたがるみたいな感じのところにならなきゃいけないですけどね。
そう、あ、でも本当にカーズさんがね現役の間にどうにかしてほしいですね。
まあ大丈夫じゃないですか。まだまだ大丈夫ですよ。
まあ大丈夫ですかね、
わかんないですけど。
いや、でですよ、直樹さん、あれスパルボは最後までやったんですか。
あ、やりましたよ。
あ、
なんなら男主人公もちょっとだけやりました。
あ、そっかそっか。私も2周目どうしようかなとか思ったんですけど、結局フォルテでやったんですよね、ハードも。
フォルテってどっちでしたっけ。
女の子です。
あ、大宅ヘリオスですね。
そうそう。いや、本当にノーマルで最初やって、で、ああ比較的楽だなと思ってハードでやったんですけど、もう全然違いあんまり感じられなかったですね。
ぶっちゃけエキスパートでやりましたけど、何も難しいと思わなかったですよ。
あと、あの、自分のユニット結構強かったじゃないですか。
そうですね。
主人公とかはそうでもなかったですけど、ダイナゼノン、やっぱね、ちょっと反則じゃないかっていうぐらいダメージ出せるし。
まあ、その割に、ゴッドガンダムはね、途中まで、ウィングもバスターライフルなしみたいな。
あ、そうですね。あ、でもゴッドガンダムは、あれです、多分エキスパートでやったからそうだったのかもしれないですけど、ちゃんと気力130やると、明鏡止水になるんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうです、そうです。それで、関谷天教圏まで、あ、でも関谷天教圏はなかったかもしれないですけど。
そうか、明鏡止水で出てくる、そうか、そうでしたね、そう、ゴッドガンダムってね。
そうです、そうです。だから表示はされてなかったんですけど。
なるほどな。
お、じゃあもしかしたら、あの、なんていうんですか、スタンバイモードじゃなくて、要はステージセレクトの前の段階でユニット性能を見ると表示されてるかもしれないですね。
なんかやり込み、やり込み勢っていうか、結構全滅プレイ繰り返してレベル60だかいくらにしたとか、全ユニット全改造したとかっていう人も出てきてるらしいですね、体験版。正直それやっちゃうと面白くないんでやんなかったですけど。
要はそっから引き継ぎするってことですよね。
できなくはないのかもしれないですけど、どうなんですかね。
いや、息抜けになっちゃいますよ。あれじゃない、あの、生年月日、特殊誕生日がついに寺田さんじゃなくなって。
そうなんですか。
そうです、そうです。
ちょっと待ってくださいよね、小山さん、それなんで、そうなんですか。
そうですよ。
11月11日の B 型じゃダメなんですか。
もう11月11日の B 型じゃダメなんです。
マジっすか。そうしましたよ。
はい。こう、今回は4月20日の B 型です。
マジですか。やり直すかな。
4月20日の B 型でやると、官能と、ひらめき、ひらめきだったかなを覚えてましたね。
11月11日の B 型だと直感でしたよ。
そうそうそうそう、そうだったんですよ。11月29日、だから初期設定のやつも同じ直感でした。
マジっすか、ついに、ついに、そんなことが起きてしまったんですか。
そうですよ。誰の誕生日なんだろうと思ったら、なんて言ったかな。初代スパロボの発売日だそうです。
ああ、意外とそういう。
はい。
そうですか。まあ2周目の時にまあ直せてもいいかな。
いやでもこう、なんだろう、やっぱスパロボ好きな分ちょっとなんか批判が多くて、自分の中でも。
おお、そうですか。
私あの、もう UI がとにかくなんか見づらくて。
はいはい。
キャラクター、自分が選んだキャラクターの HP とかも全部表示されるじゃないですか。
まあそうですね。
画面の中に。スイッチの携帯モードでやると、まあ見にくいんですよ。
あ、スイッチでやったんですね。なるほど。
そうなんです、そうなんです。スイッチでやったんで。大きい画面でやると多分そんなことも気にならないんだと思うんですけど。いろんなとこにいろんな文字があってやりづらいなっていうのをすごく感じました。
まあ何でもごちゃごちゃ表示させればいいって問題でもないですからね。
そうなんですよ。
そ それは思っちゃいましたね、やっぱりね。
あと、まあ、ちゃんと見ると動いたからそうでもなかったんですけど、なんかダイナゼンノの最初の戦闘シーンを見たら、おこれゴッドマーズかと思うぐらい動かなかったんですよね。
動かなかった。
なんで立ち家のままストンって降りてきて、あれこの人大丈夫かな。なんて言うんですかね。なんかゴッドマーズ味を感じたんですよね。動きに。
そうなんですね。
あ、言い過ぎて忘れちゃいましたね。とにかくでもなんか戦闘ももっさりしてましたよね。
そうですね、綺麗は綺麗なんですけど、動き的になんかちょっとのっぺりしてるなって感じはしましたね。
おう、あでもそう、さっき言ったような絵は綺麗でしたよね。
あ、そうですね、一枚絵というか 背景のなんか、うん、そういうのは綺麗だったんですけど。
そうそう、お、すごいアムロ若返ってるぞとか思いながら見てました。
まあでももうなんだろうな、個人的にすごくうーんと思ったのは、とにもかくもあれですね、ターゲットにカメラっていうか、あの標準が向いて戦闘に入るまでの時間が長えなって思いましたね。
あ、
テンポ悪すぎんじゃないかなと思いましたもん。
戦闘に入るまでの時間ですか。
なんだろうな、敵がターゲッティングしてくるじゃないですか。
はいはい、
標準っぽいあのマークが飛んでこっちのユニットに来るじゃないですか。そこからの、はいはい、各種あの反撃するかどうかって画面出てっていうまでのその間がすっごいテンポ遅いなと思いましたね。
あ、すぐ表示されなくてってことですね。
そうです、そうです、なんか倍速でもいいぐらいの遅さだなと思いましたけど。
倍速に慣れすぎちゃったんですかね、 GGM とかやりすぎて。
でも遅いなって感じしか思わなかったですね。あれだけがとにかく最後まで馴染みなかったですね。
なんか敵のなんて言うんですかね、 CPU がものすごい考えてるのか、移動選択するのもちょっとゆっくりでしたね、見てて。あとなんか近くの敵攻撃しないんだとか言って、
う
ん、
まあその辺はまあその時のシステムによって違うからまああれなんですけど、ちょっとやりにくさは感じてるんで、なんか修正でも入んないんだろうなと思いますね。もう1ヶ月切ってるし。
そうですね、
うん、
なんか今回はどのキャラクターたちのストーリーをメインに据えるんですかね。
さあそれを自分たちで決めていけるんじゃないですか。なんか13のように順番だけ別々っていう手抜きといったのですけど、そのまんまっていう感じではないと信じたいんですけどね。
あとゴッドガンダム G ガンはもうストーリー完結しちゃってるじゃないですか、あれって。
そうですね。
で、あれかゼロギアス、ゼロギアスじゃなかった、何でしたっけ、ゼロギアスじゃなくて反逆のルルーシュ、
コードギアス、
コードギアスだ。あ、コードギアスは復活のルルーシュなんでしたっけ、
じゃないっすか。まあ一応ね、あの最後のエンディングのねからの展開でしたけどね、いつも通りの。
そう、まあ、同じゼロレクイエムみたいな。
あ、そうそうそう、まさにね、ゼロレクイエム。
ウィングもあれエンドレスワルツ終わってる感じですかね。
終わっ、いや、あれがまだなんじゃないですか。なんか
あれがまだなんですかね。
なんだっけ、名前忘れましたけど、なんかあの戦争が終わった後にならず者だか傭兵だかが上がれ回ってるみたいな感じで言われてるじゃないですか。でもなんかすごく無人機とかが多いから背後に何かいるんじゃないかっていうのは、なんかできるマリーメイヤ軍とかそういうことなのかなと思って見てましたけどね。
あ、そっか、思いっきりトーラス出てきてましたもんね。
そうっすね、無人機でって言ったらまあそうかなって感じの。 いや、そこは多分エンドレスワルツなんじゃないですか、きっと。
あ、今回主人公が珍しく登場キャラクターと知り合いじゃないですか。
そうですね。
で、あの時ああだったよねとかって言ってるから、あの時っていつだよってすごい思っちゃうんですよ。
そうっすね、
まあ、なんか今まで主人公って他のキャラクターとのバックボーンがなかったから、ストーリー進めてってこういろんなことを知っていくじゃないですか。
ていうかそれが本来主人公な気もするんですけどね。
だからなんか自分たちが知らないこのキャラクターたちの背景があるって思うと、なんか自分が置いてけぼりになってるんですよね、この体験版やっただけで。
女主人公はまだ、まあ、百歩譲って新米っていうのでまあギリあれなんですけど、男主人公なんてその上でやたら強いじゃないですか、なんか設定的に見てたら。
あ、そんな強いんですか。あ、設定がですね、
なんかもうなんかエースパルト並みの強さみたいな感じの描写のされ方してるじゃないですか。なんかそれ見ちゃうとなんかなあと思って見てましたけどね。
だってそのゼロレクイエムの前の戦争に一緒に参加してたんですもんね、
みたいに感じてね、なんかね書かれたりしましたけどね、うん、
体験版の話なんだよね。まずは実際に始めてみないと分かんないですけど、なんだろうなってちょっともやっとしましたね。体験版でこんなにもやっとするの初めてだったんで。
だからなんかあの、いや個人的に思ったのはね、その
はいはい、
男主人公で始めても女主人公で始めても最初に出てくるお嬢様の子が妹みたいな感じの描写がされるじゃないですか。
はいはい。
だからで、あのそのお嬢様の声優があれじゃないですか、岩見真中さんじゃないですか。
はい。
ダイスシャワーじゃないですか。
ああ、
お兄様とかお姉様と呼ばせたいのかなって感じで思っちゃいしちゃったんですよ、なんかね。勝手にね。
そういうことです。
はい、横島な心がそう思ったんですよ。
はい、あるかもしれないですね。
最終的に絶対どっかでそれを言うじゃないですか。実は兄なんだとか、ああ 姉なんだとかって感じで。
そうすると、言いそうな気がしますね。
そうすると自動的にお兄様お姉様じゃないですか。
はい。
絶対そうなんだろうなと思いながら私は見てましたね。
すごいですね、そこまで考えて見れるなんて。
心が汚れているんですね。
そうなってくると多分ダウンロードコンテンツのボーナスパックに前日談のシナリオがあったりとかするんですかね。
いやー、どうなんですかね。なんか最近のゲーム会社ってそこまでしっかり作んない気もする気はしますよ。
そっか、
身も蓋もないこと言ってますけど。
でもね、せっかくこう気になるのを撒いてるわけじゃないですか。そういうので保管できるよって言ったらみんな DLC 飛びつきそうな気がしますけどね。
どうかな。でもなんか新しく始めるんだったらもっとしっかり最初の部分っていう感じで作ってもよかったんじゃなかろうかと思うんですけどね。
いや、それは思いますよ。
はい。っていう、まあ、スパロボの新作の体験版のお話なんですけどもね。
はい。
ちょっとまあ、まあ、プロデューサーとかいろいろ変わってからの一発目って考えれば仕方ないんですけど、なんか少し劣化してる感がありましたね。
そうですね。
まあ、そんなわけで、まあ、一通りなでは最近の話はしたと思うんですけど、
はい、
そうですね、まあ、せっかくスパロボの発売前っていうか多分次の配信の時にはもうやってるぐらいだと思うので、ちょっと、まあ、しょっちゅうこの番組スパロボの話ばっかりしてるじゃんっていう感じで思われる気がしないでもないですけど、まあ、スパロボのちょっとしたお話でもしようかなって感じですかね。
はいはい
はい、後半戦って感じなんですけども、まあ某サイトとかをチェックしてって感じなんですけども、スパロボの人気ランキング的なものを見つけてきました。トップ20までのやつなんですけどね。
これですね。
あ、見ちゃってました、もしかして猫屋さん。
いや、今開こうとしたとこです。
あ、今クイズ出そうかと思ったんですけど、じゃあやめた方がいいですかね。
いや、いいですよ、まだ。
そうですか、
開ききってないんで。
じゃあ、 当てるまで帰れまてんということで。
当てれないです。
歴代スーパードボット対戦ベスト20なんですけど、さあ何が何位なのかっていう話なんですね。今までスパロボってたくさんのシリーズ出てきてると思うんですよ。家庭版から携帯機版、まあ、ありとあらゆるものがもう何十周年、35ぐらいですか、もうそこまで。
いや、それくらいじゃないですかね。35
周年ですかね、わかんないですけど、それがなりますよね、きっと多分ね。
あります、あります。
っていうわけなんですけども、まあどうですかね、その長い歴史の中でスーパードボット対戦、まあ猫屋さんのライフは5つまでということで。
え、5つはですね、
トップ20を当ててほしいなって感じなんですけども、はい。
いやー、当てれないですよ。
5回失敗した時点で何かあるのかどうか分かんないですけども、まあ、何個当てれるのかなって感じなんですけどね。はい、人気のあるスパロボ、トップ20、何が入っていると思いますか。
そうですね、
1回につきヒント1回まで OK って感じにしますけど。
これ上から当てていくんですよね。
いや、別に順番何でもいいですよ。
あ、順番何でもいいんですね。
20位の外だったらちょっとライフが1減るって感じですけど。
はいはいはい。いや、まあそしたらもう確実に入ってるのはアルファですよね。
お、ないんだと思います。ちなみに、まあこれは別に外しても構わないですけど。
あ、そうですね。あ、個人的には自分がやった体感とかじゃないですよ。個人的にアルファ1位なんじゃないかなと思うんですよね。
世間の評価ですからね。
はい。
おお、すごいですね。スーパードボット対戦アルファ第1位ですね。
ああ、よかった。
すごいですね。
そこしかないですよね。
そうですね。猫屋さんが外した直後にヒントを1個って感じにした方がいいですかね。はい、まあ。いきなり1位やってたわけなんですけども、そうなんですね。これ、やっぱりアルファシリーズの1作目だけあって評判高いですね。
いや、よかったですよね。アストラナガンとか出てきたし。
そうでしたね。
うん。
新スーパー出てきた SRX とかも、ちゃんとね、メインで使われてましたしね。
そうそう、うん、大きかったですよ。
そうですね。火力も出なかったし、魂も使ってたからね。うん、余談ですけど、猫屋さんの1位って言ったら何ですか？
え？私の1位ですか？
ええ。余談です。
なんだろう。なんだろう。え、なんだろう。あ、ずっと心の中で色褪せないのは第二次スーパーロボット対戦 G ですね。
ええ、存じております。
は
い、そうですよね。
何週やったんだろうかってぐらいやってましたね。
そうですよね。ええ、そうだと思いました。
これが入ってるかどうかちょっとなんか押しにくいですね。
そうですね。そんなわけで、じゃあ、2つ目、まあ、2つ目として、まあ、残りあと19個あるわけですけど。
はい。
どうですかね、トップ20。
そうですね、トップ20。第4次スーパーロボット対戦。え、これって G とかも分けられてるんですか？
もちろん。
へぇ、あ、まあ、でもスーファミ版じゃないですかね。
無印ですね。
無印。
第10位です。
ああ、よかった。入ってた。
そうですね。ここで大体基本的なスパロボのね、改造だとか強化パーツとかいろんなのが一通り出てきたって感じの集大成でしたね。
主人公が設定されたのもここからですか？
そうですね、ここからですね。あのシステム良かったと思うんですけどね。主人公自分で顔とか声選べてとかっていうのは。
あ、そうですね。
何がそんなにダメなんだろうと思いますけど。
どこまで？アルファまで？
そうです、アルファまでです。
そうですよね、
アルファまでというか第4次と F と F 完結編とアルファまでの4つかなって感じですね。
はいはい。
どっかでまたオリジナル主人公を自由に作れるのを出してほしいなと思うところなんですけども。 好調ですね。
好調ですね。
とはいえ、まあ、あの何作品全部であるのかちょっと正直把握しきれないですけど、2分の1か3分の1で当たるっちゃ当たるんですね。
そう当たりますよ、うん、
マイナーシリーズを避けつつって感じでね。
王道をとりあえず攻めていけば絶対当たるだろうとは思ってますけど。
そうっすね、
うん、
そうっすね。今のところ1位と10位が空いてる感じですけども、じゃああと残り18個ですけどもどうですかね。
いや、まあ、とりあえずまだまだ正解を狙っていきたいと思うので。
そうですね、まあ、まだ
大丈夫。スパロボ、はい、まだまだ大丈夫。スパロボ F ですかね。
普通の F ですね。
そう、え、これはさすがにあれですよね、プレステ版とセガスタン版って分かれてないですよね。
は分かれてないです。はい、
あ、そうですね、普通の、え、普通の F 入るよな。
ファイナルアン
サー、普通の F で、はい。
そうですね、私ミノさんみたいに食べるの苦手なんで、まあ、あれですけど第8位ですね。
ああ8位、
何気に私の初スパロボです。
あ、そうなんですか。
そうっすよ、 F でハマって、
はい、
完結編までの間に過去作の一部やって、完結編からアルファまでの間に全部やったっていう、はい、
すごい。
すごいスパロボ熱でしたね、あの頃はね。今の自分に聞かせてあげたいぐらいのもんですね。
うん、え、じゃあそれこそあの、ボックス買ってやったりとかですか？
コンプリートボックスですか？
そうそうそうそう。
コンプリートボックスやった後にスーファミ版もやりましたよ。
あ、すごい。
そして、コンプリートボックスがいかに出来が悪かったのかよくわかりましたからね。
そんなに出来が悪かったですね。
数値調整しないゲームってここまでつまんないなと思いましたね。
はあ、
まあそれはいいんですけど、はい、1位8位10位ですね、今のところね。
そうですね、まあ、もうここは無難に F 完結編ですね。
お、続きますね。はい、第7位ですね。
あ、7位なんですね。
F の1個上ですね。
うん、まあ、そっか、第4次が10位だったらリメイク作品ですもんね。
まあ分かれてますけどね。全スパロボ中一番やり直したくないやつですね、これね。
やり直したくないんですか？
やり直したくないっすね。敵がやたら強い上に一つのステージクリアするのに4時間かかりますからね。
ああ、そうですね、
戦闘飛ばせないってここまで苦痛なんだなと思いますからね。
今だったらまたリメイクするとだいぶ変わるんじゃないですかね。
そうですね、だから今やりたいなと思いますけどね。あんまり難易度はいじってほしくないけど、まあニュータイプ至上主義はちょっと調整してほしいかなと思いますけどね。
そうですね、
はい、
まあ、でもそこを調整したら最近のねスパロボみたいに今度スーパーロボット系がめっちゃ強いよとか、
ちょっと簡単すぎますからね最近のスパロボはね。そこもまああれですけどね。そうですね、うん、はい、そんなわけでいい調子ですけども、少しね、今のところ全部トップ10のやつばっか出てますね。
そうですね、いや、ここら辺はなんかいけそうな気がしますよ。
でもね、多分あの私自分が仮に回答者としても、
はい、
あのトップ10を全部1個も外すことなく開けることは不可能だなっていうふうにこのランキング見て思ってますね。とだけ最初のヒントであるんですけど、はい、
難しいですよ。なんだろう、じゃあ次ですね。次はちょうど今の私のパソコン あのアイコンのとこに出てるスーパーロボット対戦 V ですかね。あー、いや、でも気軽に答えてしまったけど最近のだからな。いやいや、スパロボ V はどうでしょう。
あ、いいですね、 V で。
はい、 V でいきましょう。
はい、 V ですね。これね、ちょっと意外なんですけどね、
はい、
第3位ですね。
お、すごい、3位なんですね。
3位です、
ね、意外だ。
でも私もここ10年のスパロボの中じゃ一番私 V1 位ですね。
あ、まあ、評価いいですもんね。
うん、すごく出来良かったなと思ったんで。そう、3位なんですよ。あの PS4 初スパロボかな。
はい、
多分、うん、VXT の一作目っていうか、まあね、シリーズじゃないですけど、まあ、うん、な感じですけどね、はい、3位って感じですね。
いや、よかった。
でもすごいっすね、ランキングの取った時期もありますけど、アルファとかが1位に来てるようなランキングで、なおかつ F とかもトップ10に入ってる中で V が3位に来るっていうのはなかなか面白いですけどね。
そうですね。でしかもこのね、X とか T があんまり入ってなさそうな雰囲気がしてるっていうか、
どうかない
や、でも一応あの言っときますけど、そのサイトを開いて各シナリオ、各シリーズのおすすめ期待ランキングっていう文字までしか見てないんですよ、また。
ああ、なるほど。それもまた別のページ、はい、っていうか別のサイトなんですけどね。
はい。はい、あ、別のサイト、だから、そうそう、だから違うところに来たんですね。
そうですね、あの、第2次スパロボで1位がニューガンダム、2位がメタス、3位がゼータガンダムとかってやつですよね。
あ、そこまで見てないんですよ。
あ、そうですか。まあ、そのサイトだと思うんですけど、はい。
はい、メタスなんですか。
ファミコン時代ですからね。まあそれはいいんですけど、はい。いい
ね。もうこっからはもう難しいですよ。
でも結構 V が3位に入るってちょっと想像つかなかったなと思ったのがありましたね。
そう。いや、次はね、PS2 時代だなと思ってるんですよね。
じゃあサクサク言いましょうかね。
スパロボ、全然サクサクいけないですね。スパロボ、インパクト。
おー、はいはいはい。あれもいい作品でしたよね。
はい。
はい、スパロボインパクト第15位ですね。
おお。
ちょっと意外ですね。これこそトップ10に入ってんのかなと思ったんですけど、時代の流れですかね。
そうですね。そっかそっか。
あと100話超えの話が長すぎたっていうクレームもあるかもしれないですね。
ああ、100話びっくりでしたね。
まあ、個人的には全然やりごたえあってよかったんですけど、今やれって言われたらどうかなって思うと、まあ、うん、みたいな。
でもこれが15位か。そう考えるとね、コンパクトシリーズとかもあるじゃないですか。そこら辺をどう攻めようかって悩むんですよね。
そうですね、その辺も全部対象ですよね。
うん、でも64とかゲームキューブは来ないだろうって勝手に思ってるんですけど、
うん、
まあ、次の作品あげるとしたら MX ですかね。
なんでですか。
なんとなく、なんとなくです。
なるほど、なんとなくね。
はい、
これ第4位なんですよ。
お
お。 MX をやった身としては不思議でしょうがならないっていう。
あ、なんか私も MX は自分ではやってないんで、やってみたい作品なんですよ、スパロボの。逆に
歴代屈指の簡単なスパロボですよ。
ああ。
ただグラフィックは良かった。音と当時プレステ2でしたけど、ずいぶん綺麗だなと思ってやってましたね。
MX がゼオライマーとか出てくるんでしたっけ。
そうですね、ゼオライマーにエヴァにダーゼフォンにっていう、なんかいつ世界が崩壊してもおかしくないようなメンツでしたからね。本当そういう空気感はありました。次の瞬間に世界が崩壊しててもおかしくないなって感じの、
うんうん、
すごく終わりな感じの世界観でしたね。
いやー、でもそう考えると今 1,2 あ、じゃあ2位は開けてないですね。
1,3,4,7,8,10 ですね。あと15か。インパクトの15もそうですね。はい、
いや、インパクトはね、トップ10に入ってると思ってたんですよ。
そうですね、これこそトップ10かなと思ったんですけど、入ってないんですよ。
いや、こっからは難しいですよ。私オリジナルジェネレーションもやってないかな。
おー、はいはい。まああれも対象ですね。
そうですよね。 でも入れるとしたらオリジナルジェネレーションズだろうなと思うんですけど。
なるほど、オリジナルジェネレーションズですね。
でもアドバンスのシリーズが入ってきてると思うんですよ。
ほう、
個人的には R なんですけど、でも、ね、移植までされた A アドバンスが上に来ないっていうのはないだろうなと思ってるんです。
うん、
いやいや、でも違うの、もう A は本当にボス硬すぎと思ってたんで。
アドバンスのですか？
そうです、そうです。
猫屋さん、そんなこと言ったら PSP 版の A なんてできないですよ。
そうなんですか。 PSP 版の方がより鬼畜なんですね。
あんなレベルじゃないですよ。もうアドバンス版が簡単だと思うぐらいなもんですよ。
で
アドバンス版というか、結構アドバンス版は簡単でしたけど、もうあの PSP 版の A はもう本当歴代スパロボの中でも嫌なレベルでしたねっていう。まあそれはいいんですけど。
いや、じゃあとりあえずいきますかね。
お、はい、
スパロボ R で。
スパロボ R ですね。
はい、 R。
まあ結論から言っちゃうと R 入ってないんですね。
入ってないですね。
はい、もう20位以下ですね。
うわ、そうだった。じゃあ違う、
ヒントは5つまでですけど使えますか？まだいいですか？
いや、まだいいです、まだいいです。
なるほど、なるほど。
これじゃあ1回間違ったから1個キープでいいんですか？
そうですね、あとライフは4つですね。
じゃあサクッと次はスパロボ BX ですかね。
ああ、 3DS の。
はい、
はい、まあ、サクサクいきますかね。入ってないんですね。
入ってない
んですね、これね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあもう王道でいくしかないですね。
そうですね、ある程度王道は必要だと思いますね。
はい、第2次スーパーロボット対戦アルファ。
お、2次アルファですね。
はい、
はい、第2次スーパーロボット対戦アルファなんですけども、
はい、
入ってないんですね。
入ってない。
面白いランキングでしょ。なんかそうなんですよ、入ってないんですよ。
うわー、これはなかなかですね。
なかなかでしょ。だからトップ10当てるの結構難しいなと思ったんですよね。
はい、
そうなんですよ。でも結構いいとこは入ってるんですけど、割と入ってないのも多いんですよね。
残りライフがいくつでしたっけ？あと2ですか。
そうですね。え？そうですか。そうですね。
そうですね。そうですね。いや、もう一個チャレンジしてもいいかな。新スーパーロボット対戦。
ああ、攻めましたね。
はい。
もちろん入ってるわけないんですけど。
入ってないんですね。
入ってないんですよ。
はい、
むしろあれ嫌いなスパロボランキングに入りそうなぐらいですからね。
ああ、友達が何週もやってたから入るのかなと思ったんですけどね。
あの当時のね、ミンキースパロボ大好きっ子ならできたんですけどね。はい、入ってないんですね。
そしたら昔のやつはもう入ってこないだろうと思うんですよね。
ヒントは使いませんか、まだ。
いやいや、もうヒント使わないとライフがゼロですよ。
そうですね、そうですね、昔のが入ってないって言いましたけど、昔の結構入ってるんですね。
そうなんですか。
はい、
第4次 G は入ってるんじゃないかなと思うんですよね。
第4次 G はないですよ。
あ、ない。あ、素晴らしいヒントですね。
いや、そうじゃなくて第4次 G 自体がないと思いますよ。
あ、じゃあ第4次 S だ。 S、
そうですね。
そうだ、第4次 S、
それは多分第二次 G じゃないですかね。
そうですね、第二次 G だ。
そうですね、第四次 S はね、入ってないんですよね。
あ、入ってないですね。
はい、もう残機ゼロですね。あの、もうここからもう一個でましたら死亡ですけどね。
昔のやつが結構入ってるんですか。
そうですね、トップ10に限って言うならば、そうだな、答えてないので、ね、昔をいつっていう風にするべきかって感じなんですけど、2000年より前か後っていう意味で言うなら、トップ10あと残り出てないやつで言うと、2000年より前の作品が1作品、
はいはい、
2000年より後の作品ですね。あと残りのトップ10の入ってないやつは、
はいはいはい、ああ、そう思うと意外と人気があるのかな。第3次とかですよね。 DS 版も一応多分全部やったけどあんまり覚えてないしな。
一応ヒントを3つ目を出すとする、3つ目から次は忘れたけども出すとすると、意外ですけど携帯機が入ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あ、まあ入ってますけど10位以降に1個かな。
あ、ガチャも思いっきり W とかね、そのあたり攻めていこうと思ったけど、
ごめんなさい、2個入ってます。
入ってる入ってる。
10位までの間に携帯機が1個、10位から20位までの間に携帯機がもう1個、はい、
ああ、
いやもう2個か、
うん、
合計3個ですね。第2次 G ですか。
そうですね、第2次 G でいきます。
小山さんの明日スパロボですね、はい、
はい、
これね第12位なんですわ。
お、よかった12位。
はい、これでねトップ10に携帯機があと1個、トップ20の10位から20までにあともう1個入ってるって感じですかね。まあオリジナルジェネレーションズはこれ PS2 版ってことだと思うんで、はい、あえて省かせてもらうってことを考えたらそんな感じですね。
はい、まあ携帯機入ってるとしたらやっぱスパロボ W ですかね。
そう、これが第2位なんですよ。
おお、
まあ、評判良かったですからね。
そうそう、ガオガイガーとか出てましたよね
確か、うん、あの家族全員で殴るやつですね、あの主人公パーティーっていうかあれが。そう、これが第2位なんですよね。根強いですからね W はね、人気がね。
そうそう、あれ第3次は答えたけど入ってなかったんでしょうね。
ん？第3次どれですか？
第3次スーパーロボット対戦。
普通のやつですか？
あ、答えましたっけ？答えてダメだったよって言ってましたっけ？
いや、まだ言ってないと思いますね。
言ってないか。でも第2次アルファは入ってなかったんだよな。
ん？スーファミ版の第3次ですよね。それとも PS 版の第3次アルファですか？
あ、いえいえ、どっちも、どっちもです。
どっちもじゃあ行くんですね。
そうですね。はい。第3次アルファのから。
第3次アルファからですね。了解です。これが第5位ですね。
あ、おぉ。
終焉の銀がね。意外にも第2次アルファだけ入ってないっていうね。かわいそうな、ね。
第3次が招待システムでしたっけ？
第3次は、まあ、招待は第2次からだと思いますけど。うん、第3次もありましたよね。
あ、
これが第5位なんですね。ちょうどシードが初登場かな、はい、多分スパロボで。
ってことはあと6位と9位。
6位、そうですね、6位と9位ですね。さっきも言いました、
当てられる自信はないですね。
さっきも言いましたけど、あの2000年より前の作品がトップ10にあと1個入ってるって感じですね。で
そしたらあれですね、
お、
第3次スーパーロボット対戦。
ああ、なるほど、第3次ですね。
はい、
はい、ピーチさんが愛したスーパーロボですね。
どうなんですか。
これが第11位ですね。
あ、入ってない。
そうなんですよ、入ってないんですよね。でもまあ11位なんですね、これがね。今のところ猫屋さんに答えたもので言うと、第1位のスパロボアルファ、第2位のスパロボ W、 第3位のスパロボ V、 第4位のスパロボ MX、 第5位の第3次スパロボアルファで、第7位のスパロボ F 完結編、第8位のスパロボ F、 第10位の第4次スパロボって感じですかね、トップ10は。なのであとは、6位と9位ですかね。
はい、と9ですね。
トップ20の方だと11位、13位、14位、
17、18、19、20がまだって感じですか。でもねこれねトップ10はまだ分かるんですけど、トップ20になってくるとね、はい、当てらんないと思います。特に後半の2つ。
そうなんですか。
そうなんです。見ててトップ10はどうにかいけなくはないかなと思うんですけど、まあちょっと W と V がどれほどの感じかなって感じで予想外のランキングになったりするってのはあかもしれないですけど、でもトップ20のね19、20に関しては当てられる自信ないですね。
本当ですか。
いや、やったことないとかじゃなくてこれが入るって感じで思っちゃいましたもんね、やっぱりね。
スパロボ作品っていうすごい幅広く見ていかなきゃいけないってことですかね。
まあそれもそうなんですけど、これ入れんならまだ他にあったんじゃないのかって思ったりするようなものが入ってるというかなんというかっていうね、はい。
でもとりあえず2000年より前の作品が入ってくるってことですよね。そうですね。末置き機で。
そうです、そうなりますね。
でも末置き機でって言ったらあと64か、それこそ第二次スーパーロボット大戦か初代のスーパーロボット大戦か。
まあ初代はゲームボーイだからまああれですけど、
あ、そっか。あと EX か。マスオキシンとかも入ってくるんですか。
は入ってないですね、さすがにね。
あ、そうですね、そういうのは入ってこないか。
まあオリジナルジェネレーションがギリかなと思うんですけどね、これで。
あ、まあ外れ、外れ、スーパーロボット対戦アルファガイデン。
おお、アルファガイデン、はいはい、私の一番好きなスパロボですね。
おお、そうなんですね。
これが第6位ですね。
あ、6位。
アルファシリーズ人気ありますね。なんで第2次だけ、第2次だけ省かれたんだろうって感じですね。
うん、
はい。
良かったですけどね、第2次も、
う
ん。
まあそうですね。
システム的に3次と被ってるところがあったからですかね。
まあ、それ言ったら3時の方は評価低くなるじゃないかと思うんですけど。
そうですね。あれ2時ってアイビスとか出てたんでしたっけ。
出てましたね。
アイビス好きだったんだけどな。やっぱゼンガーですかね。第3時がゼンガーとか使いましたもんね。
ゼンガーは第2時で使いましたね。
あ、第2時でしたっけ。そっか。
ゼンガーが、うん、スーパー系の男主人公で、女主人公がクス派だったような。で、あれ、リアル系男があの何したっけ、あいつ、あのお調子者のアラト。
ああ、
で女主人公がアイビスだったような気がしますね。まあ、まあそれはいいんですけど、まあそうですね。どうですかね、なんだかのトップ10あと1個だけですけど。
え、それこそで90年代ですよね。
そうですね。
やってないかな。で第3次が入るとは分かるんですけど、第2次は来ないと思うんですよね。でも新スーパーも言ったし、 F は出たし、コンパクトだって携帯機じゃないですか。
そうですね。
リンクバトラーとかも携帯機だし。
懐かしいですね。
うん、スーパーロボット大戦64ですかね。
64来ましたね。
はい。
はい。第14位ですね。
あ、入ってる、でも。そうです。忘れるか当たるかどっちかと思ったんですけど。
入ってますね。
やっぱり据え置き機って強いんですね。
強いですね、やっぱりね。
もうそうなってくると第二次スーパーロボット対戦じゃないですかね。
おお、なるほど、第二次スーパーロボット対戦ですね。はい、
はい、
これは第17位ですね。
あ、違う、17位。はい、入ってるんですね。
入ってるんですよ、すごいですよね。
おお、あ、もうじゃああとは EX ですか。
おお、すごいですね。 EX が第9位なんですね。
そうなんだ。
はい、これでトップ10が出来上がった感じですね。
1位スパロボアルファ、2位スパロボ W、 3位スパロボ V、 第4位スパロボ MX、 第5位、第3位スパロボアルファ、第6位アルファガイデン、7位 F 完結編、8位 F、 9位スパロボ EX で、10位が第4次スパロボって感じですね。
いや、 EX とか入ってるのが私の中で一番意外だったんですけど。
そうですね、多分みんなネオグランゾン使えて嬉しかったんでしょうね。
まあそこですかね。
まあ私の個人の感想ですけど
あれ、これも主人公3人でしたっけ。
そうですね、マサキとリュウネとシュウですね。
シュウは最初からは選べないんでしたっけ。
ああ、どうだったっけな。あれもコンパクトで、コンパクトじゃないや、コンプリートボックスと違ったんだかな。一応ね、普通とか優しいとか難しいで分かれてましたけど、ね、確かね、選べ なかったかもしれないですね、確かね。
そうですよ、そっかそっか。え、10位以降って今何が空いてるんでしたっけ。
10位以降はですね、13位と18位以降だねって感じですね。
あ、じゃあもう結構空いてるんですね。
意外と空いてるんですね、これね。
え、か。じゃあ次が、スーパーロボット大戦オリジナルジェネレーションズ。
まあもういましたね。
あ、いましたっけ。
これは16位ですね。割と初っ端の方で開けましたね。
OG で攻めていこうと思うんですけど、スーパーロボット対戦 OG。
あ、まあ、あのもうヒント最後で言っちゃうんですけども、 OG は1個しか入ってないですね、はい、もうね、OG、オリジナルジェネレーションだけですからね。
そうなんですね、うん、そっか。え、それってあと据え置き機ってことですよね。
正直これも当てらんないと思いますよ、きっと。
え、スクランブルコマンダーとかですか。
あ、すごいですね、よく当てましたね。19位ですよ、それは。
絶
対こんなの入ってないと思ったんだけど、そうなんですよ、うん、19位なんですよ、スクランブルコマンダー。
え、そっか。そうなってくると、まあ、直近、え、これっていつのランキングぐらいですか。
いつかは分かりませんけど、少なくともまあ直近ぐらいまではって感じですね。
あ、じゃあ一応入れときますか。スーパーロボット対戦30
入ってないですね。
入ってない。ここで終わってしまった。
そうですね、残念って感じですね。猫屋さんの貢献はここで終わってしまったって感じなんですけども、でもね、無理です、はっきりと。これ第13位はまだ当てれると思うんですよ。スパルボ X です。
あ、 X はそうですね、 X はまだ面白かった。
で T は入ってないです。
っていうのはちょっと世界観がちょっとぶっ飛んでましたね。
まあでもそんなに買わないと思ったんですけどね、基本的に。でも入ってないです。で第18位に初代スーパーロボット対戦が入ってます。
あ、ゲームボーイ版ですね。
そうっすね。でまさかの19位スクランブルコマンダー当たると思わなかったですけど、これが入ってるのはびっくりしたんですよね、正直ね。で、
あ、そっか、
絶対に当てられないと思ったのは第20位ですね。
はい、
何だと思います。
え、
こんなもん20位に来ると思いもしれませんでしたよ、個人的に。
XO とかですか。
ああ、まあいい線いってますわ、そんな感じのね、まさかのとこですけどね。あの Wii で出たスパルボネオですね。すごい戦闘システムが独特だったやつ。ネオが20位なんですよ。
そうなんだ。
こんなもん誰が当てられるんだと思いましたけどね。
参戦作品とかで選んでるんですかね。
ああ、どうなんですかね。でもなんか集計したランキングの年代もよるんじゃないですか。例えばなんかちょうど Wii やってたぐらいの年齢とか、そんな
ネオって言ったらあれですよね。あれ違うか。アイアンリーガーが出てたのは。
ああ、
出てますよ。ラムネ&フォーティーも出てるん
だ。あ、そうそうそう、その辺も出てるんですよ。そうそうそう、
ここしか出てないやつ結構多いですね。
ニューナイトとかね、あとなんだっけ、あれ
本当だ、ニューナイト出てる。
G ガンしかガンダムいなかったはずなんですよ。だから結構ね、尖った作品だったんですよね。
そうですよ、大天王、ゴーザウラー、ガンバルガー、ライジンガー、ブライガ
ー。まあ、そんなわけでちょっと変わった20位って感じでしたけど。
そうですね、あの UX か BX どっちか入ってきてるだろうと思ってたんですよ。
そうっすね、 UX あたり入ってもよかったんじゃないかと思ったんですけどね。あとそれこそスパラボ A とかね。
そうですね、
あともう第2次アルファが入んなかったのもまあへえと思いましたね。
アルファシリーズ全部入れるかって言った時にみんなちょっと考えたんじゃないですかね。
まあ気持ちはわかるんですよね。あちこちで言ってますけど、唯一マクロスが出なかったアルファですからね。
あ、出なかったんでしたっけ。
出なかったです、一個も出てないんですよ。
こ
だから個人的にガオガイガーとかブレンパワードとかクロスボウガンダムが初登場だったはずなんで、そこは嬉しかったんですけどね。
第2次良かったんですけどね。
まあ招待システム強制的に崩されてもう一回組み直しとくのめんどくさかったのかっていうならまあその通りだなと思ったりはするんですけど。
そうですね、
うん、そうなんですよ、そんなランキングなんですよね。そのくせ初期作品は大体全部入ってましたからね。
そうですね、言われてみると
根強いなと思いますね。
かも初代はあれ30のなんか抱き合わせかなんかでもついてましたっけ。それか Z でしたっけ。
UX か BX あたりじゃないですかね多分ね。
あ、 UX ですかね。じゃあ
うちの 3DS に入ってますもん、あの第二次スパロボとか。
はいはい、
その時もらったやつだなって感じですが。まあちょっとね今やるとちょっとまあうんって感じのとこはありますけど、初期作品はね、
初期作品は登場キャラあれですよね、ユニットにそもそものなんか人格があるんでしたっけ。
ああ、初代ですか。そうですね、初代そうでしたね。
で、運が良ければ敵説得できてとか。
そうですね、敵説得はしましたねやっぱりね。
な
んかどっちかっていうともうなんかあれでしたよね、もうあの当時のあのバトルドッジボールとかグレートバトルみたいな感じのああいうなんか擬人化した感じのとこありましたもんねやっぱりね。
ああ、そう思うとバトルドッジボールとかはさすがにスパロボじゃないですね。
そうですね。だってロボットじゃないウルトラマンとか仮面ライダー出てますからね。
そうですね、コンパチヒーローシリーズとかって名前がついたりするんですかね。
そうですね、
コンパチヒーローシリーズって書いてありますね。
あれもうすっかり止まっちゃいましたね。なんかね、
最後が PSP かなんかに出た、あ違うか、ロストヒーローズが最後ですか。
ああ、そんな感じですか。
2015年。
あ、それでも2015年ですか。
はい、ロストヒーローズ2ですね。
まあ今の時代あんまり売れないですからね、出してもね。
SD キャラっていうところがもうあまり根付いてないですからね。
もっとそうですか。
いや私は好きなんですけどね。
最近 GGN が絶好調じゃないですか。
ああ、まあそう言われたらそうですね。そうだ、 GGN は SD ですね。
そうです、 SD ガンダム G ジェネレーションですからね。
そうだそうだそうだ、
まあそんなわけで急遽なんか急に始まったスパロボランキングでしたけどね、はい、
ありがとうございます。
意外な感じでしたね、はい。そうですね、それこそ GJ でね、なんか今あれですね、あのもうナイトガンダムとかの辺来て、なんか少しカード出すとかも懐かしい感じの演出でいい感じですね、なんかすごく。
そうですね、
そういえばあったな、こんなカード出すと思いましたもんね、あの見てたよく集めたなと思いますけど。
そうですよ、なんかなんだっけな、めんこがついてるジュースみたいなのもなかったですか。
え、そうなんですか。
めんこじゃないかな、うん、
カード出すで、
いや、カード出すとはちょっと違ったんですよね。
まあそういうのならあったかもしれないですけど、こっちは選択肢限られましたからね、結構田舎だったんで。そっち行ってカード出す20ありました。
うちは田舎すぎてなかったんですよ。
ああ、こっちもなんですよ。カード出す100しかなかったんですよ。100円で5枚だったかな、確か。
あ、そういうのもなかったですね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。カード出すが置いてあるところまで行くのには多分隣の市まで行かなきゃいけなかったと思って。
ああ、まあうちもそうですよ。基本はそうですけど、うん、そうなんですけど。隣町行ってもカード出す100しかなくて、カード出す20なんていうものが存在するということを大人になって知りましたからね。ね、20なんてあんだと思って、そうなんだねと思って、ひとまとめで100円のやつが当たり前と思ってましたからね。
100っていうのは違うんでしょうね。
そうっすね。なんか下敷きまでいかないですけど、手紙の100円で1枚のやつもあったじゃないですか。
はいはい、
なんかでっかいカード出すみたいな感じのやつ。
あ、そうですね、ありましたありました。
なんかそういうのもあったなとかね、そんなふうに思ったりはするんですけどね。でもこれ多分イベント終わったらこのデッキカードのあれは没収されちゃうんですよね、きっとね。
あ、そうなんですか。
いや、わかんないですけど、なんかそうなのかなと思って。
どっかで閲覧できるようになるとかじゃないんですかね。
そうだったらまあいいんですけどね。なんか SD ガンダムやるたびにカード出す集めたいとこある感じはしちゃいますけどね。
ああ、そっか、そう言われるとそうですね。普通に考えたらこのギャラリーかどっかに追加しても良さそうですけどね。
確かに。
ありましたよ。
あ、大丈夫なんですね、やっぱり。
はい、マイベースのギャラリーの中にカードバインダーっていうのがありました。まだまだ追加されるんじゃないですかね。
うん、猫屋さんはこういうカード出す集めてました？
まあ、いや、全然
のみならずですけど、
なかったので近くに。
あ、じゃあ全くやらなかったんですか。
ああ、悠々白書のカードのやつは買ってましたね。
ああ、はいはいはい。
駄菓子屋で、なんか20円ぐらいで買えるカードがあったんですよ。
ほうほうほう。
紫かなんかの袋に入ったやつを1枚取って、ってやってたんですけど、それくらいかな。カード出すの機会自体が全然自分の行動範囲なかったので。
ドラゴンボールとかもやらなかったですか？
ドラゴンボールもやりました。あ、カード出すではないですけど。
ああ、そうですね、なるほど。
カード出すは友達が持ってたのは見ましたけど、
みんななんか写真入れみたいな感じのやつにカードを入れて保存とかしたりしましたからね。
いや、こうだから羨ましいなと思って見てましたね。
そうっすよね。ダブったやつで交換しようとか、そんな感じのあったりなかったりっていう。そうだ、そういうトレードゲームみたいな感じで特に何するわけでもないのにやったりはしてましたけどね。 今にしたら遊べたんですかね、 HP とかいろいろ書いたりしましたからね。
そうですね、うん、遊べたんだと思いますよ。これかな、カード引きっていうやつですね。
駄菓子屋はあったんですか。
駄菓子屋はありました。
あ、やっぱりそういう風に書いてこっちより全然進んでるというかあれですよね。
あ、今貼り付けてみました。
ええ、見ました。なんかでもこんなの初めて見ました。
あ、本当ですか、
うん、
これ駄菓子屋で、これ多分表紙なんですよ。
この短冊なんだろうって、
これ違うのかな、多分これだと思ってたけど、これシールか。
こっちほんと何もなかったっすからね、駄菓子屋もなかったから全然。
こういうカードか多分。
なるほど、
カード出すじゃないと思うんですよね。
1時間ぐらい車で行った場所に行くと少し大きめなあの、まあ、ショッピングモールまで行かないんですけど、ちょっとしたね、あの、
はい、
大型スーパーみたいなのあったんですけど、そことか行くと、まあ、カード出す100だけあったって感じだったんで、よくそれで週末について行ってカード出すを引くだけの寂しい日々を送ってましたね。
いや、カード出すができるだけ良かったですよ。でもやっぱこう田舎ってこういう時ちょっとあれですよね、不憫だなって感じますよね。
そうですね。あとあのさっきほらドラクエの話しましたけど、 3DS とか DS のすれ違いができないとかね。
そう
すれ違う人がいないっていう。そんなんとかあるんですけど、やっぱ田舎って不便なとこ多いんですよね、やっぱりね。電波がないとかそんなね。
そうですよ、あのなんかポケモンで何かを配布しますとかって言っても、配布する場所がまず近くにないみたいな。
そうですね、うん、あとポケモンっていうかコロコロの関係で言うと、あの昔ハイパーヨーヨーが入った時に、
はいはい、
あの近くのおもちゃ屋だかなんか認定できる場所だかに行って技を見せると認定、はい、してもらあのいくらまでレベルいくらまでクリアしましたとか、そんな感じの認定を受けられるっていうんですけど、その受けられる場所がなかったとかね。
ああ、その認定とかやってたんですね。
やってたらしいっすよ。そんな場所ないわと思って見てましたけど。
難しいですね、ハイパーヨーヨー。
そうっすね、あの頃までかな、ギリギリコロコロの遊びやってたって言ったら、ヨーヨーが最後だった気がしますね。
ビーダマンはヨーヨーより前ですよね。
ちょっと前でしたよね。ちょっと被ってたかもしれないですけど、でもビーダマンの方が早かったんですよ、確かに。その前のミニ四駆とかって言ったら、思いっきり小さい中にやってたような時期でしたから。
で、なんか、釣りバス釣りかなんかのなんとか武蔵、
ああ何しグラインダーだかグランダーだかそんな感じですよね。
ああそうそう、グランダーですかね。
グランダー武蔵でしたっけ、グラン、
はい、
なんかそんな感じでしたよね。
そう
あのルアーをね。
そうそうそうそうですよ。
集めたルアーどこ行ったんだろうなって今たまに思うんですけどね。
どっかに多分眠ってますよ。
眠ってるのか捨てちゃったのかなとかって思ったりするんですけどね。なんか子供だからあれつけたらすっごいとてつもない力が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたからね。何も買わないですけど。
いろいろあれからいろいろ多分出たんですよね、ロッドガーとかリールガーとか。
そうでしたね、漫画見ながらこうなのかって。いやなんかそれまで結構田舎だったんで釣りはしてたんですけど、あんな本格的ななんかルアーだなんだとかっていうようなことをしないで、あの磯目とかのねつける、
はいはい、
釣るとかそういうのばっかだったんで、 すごい懐かしいなと思いましたね。本当改めて今思ってると。
多分昔はそういうやつの話すると懐かしいですよね。
そうなんですよね。でも本当田舎だったら原始的な遊びが多かったですね。もうそのまあそういったヨーヨーとか釣りとかっていうのもありましたけど、なんか普通に缶蹴りとかかくれんぼとかそんなの普通にしましたからね。
あ、やってました。かくれんぼなんて範囲が広すぎて、
ああ
自分の住んでる部落内でかくれんぼやったりとかしてましたね。
範囲決めないとね、やっぱりそうでしたよね、やっぱりね。でかくれんぼだと飽きてくるんで缶蹴りに変えたとか結構しましたね。
いろいろやりましたよ。
そうですよ。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆるななにもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆるななはブログを開設しております。ホームページですが http://ゆるなな.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆるななです。ゆるがひらがな、ななが カタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。